私は今総統府の前に来ています。朝の10時です。上空には鉛色の雲が広がっています。その総統府の前をたくさんの車やバイクが行き交っています。日々の平穏な日常が営まれています。総統府は経って今年で100年です。様々な出来事があった台湾の歴史をつぶさに見てきました。来年早々には総統選挙も行われます。一体どんな結果になるんでしょうか。台湾はまた一つのターニングポイントを迎えていると言えるのではないでしょうか。また台湾では最近地方への関心も大変高まっています。今回もコーナー取りまとめて台湾の今をお届けしてまいります。それでは参りましょう。21世紀の台湾と日本スタートです。
アジアフレンドシップシリーズ、21世紀の台湾と日本、台湾の健やかを訪ねて。
20世紀的台湾和日本，逢源台湾的直放。
皆様いかがお過ごしでしょうか。台湾大好きアナウンサー山本直哉です。台湾と日本の交流をテーマにお送りしているこの番組も早19年。交流の原点は人ということで、その交流の中へと私を導いてくださったのがこの方、国際文化コーディネーターの市村清子さんです。
こんにちは、市村清子です。
市村さん、どうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。
最近いかがですか。
最近ですか、最近ね、東山明さん、
あ、作家の、
あの方がなんか日本と台湾と同時に本を発売したって、結構読み応えのある本なんで、どっちも言語が分かるんだったら楽しめますねっていうのがまずありましたね、
そしてですね、スタジオの中には今回台湾からのお土産がいっぱいありましてですね、市村さん、このテーブルの上に溢れていますね。
そうですね、台湾をそのまま
マスコットキャラクターのオーベアをはじめといたしまして、マグカップ、それからタピオカなんかもありましてね、番組の最後にリスナープレゼントとして皆様にお知らせいたしますので、最後までどうぞお付き合いをお願いいたします。この番組は台北駐日経済文化代表所、公益財団法人日本台湾交流協会、台湾観光局の講演、 RTI 中央広範電台の協力でお送りいたします。改めまして、皆様こんにちは。2016年の5月に蔡英文総統が誕生してからおよそ3年半ですね。その間、日本における台湾の顔としてご活躍なさっているのが、台北駐日経済文化代表所代表の謝長廷さんです。本当にアクティブな方で、この1年の間もですね、日本全国を飛び回っていらしたそうです。まずは謝長廷代表のお話からお聞きください。
私は着任してから、台湾と日本の友好関係を発展させるために3つの柱を重視してきました。1つは地方交流、2番目は民間交流、3番目は助け合う感情ですね、日本の人と台湾の人。最近民間交流言いますと、日本から台湾へ訪れる観光客は200万人に達しました。200万人、それは14年前に行政院長を務めた時、台湾の行政院長を務めた時、あの時は100万人を記録したんだ。14年間、目標は台湾から日本へ訪れる人数は今年500万人。この差がね、いわゆる観光赤字この差を縮めていきたいと思います。少なくとも半分ぐらい。最近の修学旅行の方がね、日本の学生が台湾に修学旅行する学生が多いでしょ。例えば神奈川県 90%、 9割の修学旅行は行き先が台湾です。海外旅行先、台湾を選びました。多いです。月の世帯のこういう交流はね、期待しています。親ね、自分の子供を台湾に修学旅行させることは安心ですね。治安もいいし、親近感、そういう信頼感が高いので、地方自治体の交流も 盛んにやってます。
来年はいよいよ東京オリンピックとパラリンピックが開催されるということなんですが、スポーツを通じた友好あるいは交流が台湾と日本さらに盛んになってると思うんですけれども、
オリンピックに参加してスポーツ競技することができて台湾の選手にとってもいい経験でありますし、とても大事なことです。特にね、台湾の選手の合宿を受け入れるいわゆるホストタウン、台湾が24合所がありますね。交流を深める機会です。来年ホストタウンでいろいろな文化的なイベントを開催したりすることを計画しています。またホストタウンのラジオ番組とかテレビ局台湾紹介するメディアを応援する計画もあります。例えば静岡の御殿場、台湾のサッカーの選手の合宿を受けるホストタウンです。御殿場でいろいろな文化的なイベントを開催します。もう一つは福島の南相馬町 3.11 の地震の災害の関係で台湾との交流付き合いが深まっています。復興ありがとうというテーマで今台湾とはすごく頻繁に交流されています。リスナーの皆さん、来年も皆さんにとってよりいい年でありますよう記念いたします。また台湾と日本は仲いいです。来年の東京オリンピックパラリンピックはぜひ台湾の選手の活躍に注目していただければと思います。2月にはね、台湾中部の台中市で台湾ランタンフェスティバルが開催されます。ぜひ気楽に遊びに来てください。歓迎いたします。
台北中日経済文化代表賞代表の謝長廷さんのお話でした。
謝長廷代表は止まることなく前に進まれる方だなって印象をいつも強く受けます。特にその絆というよりもご自身があえてお人柄でいろんなところに訪れて、すごいしっかりした信念に基づいて日本と台湾の気持ちの中での交流、多角的な交流っていうのを実に強固に築いてらっしゃるなっていうのが、今回のお話でもさらに深く印象づけられました。
はい、来年は東京オリンピックがありまして、謝代表もまたかなりお忙しくなるんじゃないかと思うんです
が、そうですね、台湾と日本の交流を交えてさらにその先の強い絆を結んでいくっていう強い想の下で動かれてらっしゃるので、来年再来年ご活躍なさって、うん、いい結果をどんどん築かれることを本当に祈ってやまないですね。
いや本当に絆が深まるといいですね。
そうですね、はい、
はい、謝代表来年もどうぞよろしくお願いいたしま す。さて総統選真っ盛りの台湾なんですが、現地の動きなども探ってみたいと思います。番組でもおなじみ日本経済新聞台北支局の支局長井原健作さんにお電話がつながっています。実際どのような状況なんでしょうか。
台湾は4年に一度総統選が開かれて、来年1月の11日ともう1ヶ月を切っています。アジアで最も熱い選挙の一つと言われてまして、大体毎週末に各陣営が数万人から10万人規模の選挙集会を開いて、街中にはもう選挙広告があふれて、メディアもすべて選挙一色ということで、非常に熱狂的な選挙が本格化しているところです。
行方はどうなんでしょうか。
民放の TVBS という大手の民放が10日に発表した世論調査では、民進党の蔡英文総統の支持率は 51%、 ライバルの国民党の韓国瑜氏を22ポイント上回っています。この差は拡大傾向になっています。蔡英文総統がなぜ優位に立っているのか、前提としてですね、昨年11月統一地方選が開かれて、これが総統選の前哨戦に当たるんですね。大体この統一地方選で勝った方が約1年後の総統選でも勝つというのが大体台湾のまあ流れだったんですけれども、去年の11月民進党は大敗しているんですね。でこの時中国がですね、台湾への圧力をかけてくる中で、経済が苦しい中で中国も圧力を強めてくるというところで、まあ、あの対中強硬路線の与党民進党に対する信任がかなり下がったんですね。ただ足元ではこの状況が完全に逆転していると。1年弱の間にこうした急激な変化が起こった背景には、まあ、中国の圧力強化があります。今年の1月に中国の習近平国家主席が談話を発表して、香港で適用されている一国二制度の台湾方式を使って台湾の統一を具体的に進めていくという姿勢を鮮明にしました。これでまず台湾では対中警戒感が強まる兆しが出てきました、はい、さらにはですね、6月に香港の民主派のデモが激化して、これと警察の衝突が非常に激しくなってですね、政情が極めて混乱しています。これを見て台湾の方々がどう思ったかというと、自分たちもこのまま一国二制度で統一されてしまったら香港と同じような状況になってしまうんじゃないかと。台湾が消滅して現在の民主的で自由な 社会というのがなくなってしまうんじゃないかという危機感が具体的に目の前に突きつけられたように台湾の方々感じたわけですね。それで対中強硬路線、台湾の主権を守るということをずっと言い続けてきた民進党の方に支持が急激に戻ったという事情があります。このままいけばもう終盤戦に入ってきていますので、ここまでリードがあればそのまま政権を維持する可能性が高いという方が非常に多いです。一方でですね、台湾の選挙って連日まで非常に変動が激しいと言われてまして、民進党側は最後の時までもう絶対油断はできないというふうに今も緊張を高めている状況です。ちょうど昨日の夜ですね、各候補者の政権発表会というのが開かれていて、野党の韓国瑜候補は経済が非常に悪いと、庶民は苦しくてこのまま蔡政権が続いたら非常に台湾は悲惨なことになるというふうに強く訴えました。一方で蔡英文総統は経済は非常にいいんだという実績を訴えました。というのは、まあ米中貿易摩擦が激化する中で、台湾企業は中国に生産拠点をたくさん持ってるんですけれども、この中国生産のリスクが高まったということで、台湾に生産設備を戻すというふうな動きが出ているんです。台湾の内部での設備投資だとか投資が非常に盛り上がっていると。さらにはもともと米国企業はですね、中国企業に生産を委託していた通信機器などの注文を、このリスクの高まりを受けて中国企業から台湾企業に移すという転注の効果っていうのが出ていて、これが輸出の追い風になっていると。これ外部的な要因ではあるんですが、経済でも追い風が吹いていて、はい、るという状況が出てきています。
今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、
日本経済新聞台北支局支局長の井原健作さんでした。
いつも思うんですけど、総統選挙って終わるまでわからないですよね、はい、
うん、
やっぱり皆さんがすごい警戒心が強いので、どこにどう転ぶか、アジアの一年を一番初めに占う選挙だと思うので、これやっぱり注目していく必要もあると思いますし、
はい、
それから台湾の立ち位置、香港のこととかいろいろありますけど、
そうですね、
台湾は台湾としてのビジョンがあると思うので、うん、それをどういうふうに隣人である日本やその他のアジアの国が受け止めるかっていう、うん、そういうのも今後の選挙の行方で大きく左右されると思うので、これは本当に興味深いと思いますね。
日本、台湾、大好き。
この番組でいつもお世話になっているのが台湾観光局です。今回は久々に台湾の観光局をお尋ねして、国際組課長の王野平さんにお話を伺いました。
日本からお客様お世話になっております。なんか新幹線でキャンペーンありますし、フリーでキャンペーンあります。ぜひ皆様このキャンペーン使って台北以外でも台中とか嘉義とか台南とか高雄とかいいところです、来てください。台北や近くの依然いいところですね、温泉たくさんありますし、いいホテルありますし、 B 級グルメたくさんあります。台湾有名な絵本社のジミーさんの作品たくさん、チミのパークでぜひ皆さん訪れてください。
ギランの温泉っていうのはどういうふうな感じの温泉なんですか？
たくさん新しいホテルで施設とか温泉の品質とか、温泉に行ったら綺麗になると思いますね、はい、若く見えますよ。
それでは最後にメッセージをお願いできますでしょうか？
台湾観光局観光客誘致 PR ありますね。2018年海岸旅行、今年でスモールタウン旅行年です。来年は山旅行年ですね。台湾トゥリズム2020のビジョンでもありますね。台湾安全安心なところです。また2020年台湾ランタン祭り台中主催です。 Welcome to 台湾、ようこそいてください。ありがとうございます。
交通部観光局国際組課長の王野平さんでした。王さんからはリスナーの皆様に素敵なプレゼントもたくさんいただいておりますのでね、番組の最後でご紹介いたします。さあ、市村さん、王さんも言われていましたが、台湾の観光というのは地方にも最近目が向けられているようですね。
最近というよりも、もともと地方を何とかしなきゃっていうのは、うん、数十年前から考えられてて、それぞれの自治体がどういう方向性を持つかっていうのを、うん、皆さんすごい考えられてらっしゃったと思うんですよね。だから、これから台北だけっていうよりも、うん、主要都市以外の都市に足を運んでいただきたいっていうのは真剣に思ってらっしゃると思うので、うん、地方との共存っていうか共生がものすごくいい意味で発展していくかなと思いましたね。
はい、
はい、
日本の方たちも台北だけではなくて、そういった地方にぜひ目をね向けていただきたいですね。
そうですね。
注目されている地方の一つ、ギランへと行ってきました。
私は今宜蘭駅の目の前に来ております。台北駅から特急自強号に乗って1時間ちょっとで来ることができます。この宜蘭駅はですね、大変ユニークで、宜蘭出身の台湾では大変有名な絵本作家のジミー・リャオさんの作品になってるんですよね。駅舎全体がジミーさんの作品です。キリンのモチーフがあったり、そして絵本らしいようなそんなモチーフのね、緑を基調にした大変ファンタジーな出来栄えになっています。そして駅舎自体は大変レトロなんでね、そのあたりのそのギャップというかね、面白いコラボレーションになっていますね。これから宜蘭の街をちょっと散策してみたいと思います。宜蘭駅から線路沿いにプラプラと3、4分ぐらいでしょうかね、歩いてきますと人民広場というところに到着します。こちら宜蘭出身の大変有名な絵本作家ジミーさんのところどころにそのオブジェがあるんですが、作品の中の登場人物を描いております。例えばターンレフトターンライト、主人公の2人が逆方向に向かっていくその姿もありまして、それがですね、人形のようなものが等身大ですね、作ってあります。その他星空の中の主人公の様子なんかもこの広場に来ると楽しむことができるということです。日本からだけではなくてですね、まあ、いろんな世界各地から人民広場にやってくる人が多いようですね。
石村さんもこの宜蘭には以前いらしたことがあるそうで。
以前というよりもね、十数年以上前ですよ。
あ、そんな前ですか。
景色はいいんだけど、あの当時全然発展してなくて、うん、ただただすごい大きな劇場を建てたんですよ。いろんな人呼んでね、世界中から、はい、うちの主人の万次郎がそこで藤娘を踊ってめちゃくちゃ良かったんですよ。
おー。
で、本当に一大観光都市になったんだなっていうのが思いますね。多分ここが有数の観光地になるってずーっと言い続けてたから、夢を叶えたんだなっていう気はします。
はい。宜蘭へ行くのに、以前は鉄道で大回りしなければいけなかったんですが、今なんかトンネルが開通しましたね。アクセスが良くなっています。さあ、そんな宜蘭から足を伸ばして、昭慶温泉へと行ってきました。
宜蘭から電車に乗ってわずか10分、昭慶駅に到着しました。昭慶駅の目の前には温泉街がドーンと広がっています。昭慶温泉といいまして、台湾といいますと山々が結構ありましてね、山の中にある温泉というのは大変おなじみなんですけれども、こちらはね、平地にある温泉ということで、台湾唯一の平地温泉なんですね。駅前におりますと、もうすでにですね、足湯が楽しめるというね、いや本当に温泉場らしい感じがもう到着した時から感じることができます。そしてね、私はこちらに10年以上前ですかね、一度伺ったことがあるんですけれども、その当時に比べますと駅前はそんなに変わっていませんね。中を歩いてみますとですね、当時よりもね、格段にホテルの数が増えましたね。かなりゴージャス、そして街自体が大きくなった感じがしますね。当時はちょっとひなびた温泉場というようなイメージがあったんですけれども、随分と様子は様変わりしました。ただ今回はここに一泊することができますんでね、温泉のあるホテルに泊まって十分朝まで満喫したいと思っています。
この昭慶温泉で泊まったホテルなんですけれどもね、各部屋に温泉を引いていまして、大きな湯船にですね、温泉を楽しむことができるんですよ。
楽しめると一番いいですよね。
サウンとかではなくて浴衣が置いてありましてね、なんというかね、日本の温泉とまた似たような感じもありましたね。
台湾って温泉が豊富だから、すごくいい使い方をすると、ますます温泉好きの方が訪れるといいですね。
はい、ぜひ昭慶温泉皆さんも出かけてみてはいかがでしょうか。さて、昭慶温泉で一泊ゆったりとした後ですね、台北へと戻ってまいりまして、先ほどの大花鳥もおすすめということで、人気のリノベーションスポット、リーホアジエへ行ってまいりました。久々に行ってきたんですが、一緒に行ってくれたのが、前回の番組から本当に活躍してくれているこの方。
大家好、好久不见、我是梁宁。皆さんお久しぶりです。よっちゃんです。私はあれから台湾に来て、法政大学に留学しています。9月から来たので3ヶ月経ちましたが、毎日勉強も忙しく充実した日々を過ごしています。
時刻は午後5時を回りました。もう夕方です。私とよっちゃんはですね、床街にやってきました。
はい、床街とその周辺地区はですね、私がすごく来たかった場所なんですけど、イノベーションスポットとして古いものと新しいものが共存しているということで、台湾人からも観光客の方からも今人気のあるスポットだそうです。
そうなんですってね。私ね、15年ぐらい前でしょうかね、随分前にですね、この床街来たことあるんですけれども、やっぱり随分と変わってますね。
あ、そうなんです
ね。当時はね、もうちょっとね、煩雑な感じで、はい、もっとね、昔の日本の昭和の古い感じ、そんなね雰囲気を残していたんですけれども、今こうやってここに来て見てみると、そういったレトロな部分はあるんですけれども、街全体がすんごい綺麗になりました。
そうですね、初めて来たんですけど綺麗にも見えますし、シャオチーという台湾のスナックもちょろちょろ出てるので、すごく楽しめると思います。
じゃあ床街を2人でプラプラと歩いてみましょうか。
はい、
ちょうどね夕方ということで暗くなりかかってるところでね、街灯が我々が到着して今話し始めた途端にポッとついたという、
ましたね、
ね、私たちも歓迎されてるんじゃないかというそんな気持ちにもなるんですけれどもね。赤レンガ造りの建物が右に左に連なっていますよね、はい、そしてお店はですね、これは布ですね、洋服の生地ですね、はい、そういったものも売ってますね。そしてここはあの漢方薬とか、あと乾物ですね、はい、そういったものを中心に売ってる街ではあるんですけれども、日本ではカラスミなんかがとっても有名でね、
はい、お手頃で買えるそうなので、よかったらお土産に買われていたらいいんじゃないかなと思います。
よっちゃんもカラスミは好きですか？
大好きです。おつまみが大好きなので、私もここに買って帰りたいと思います。
ね、お酒のいいねお友達になりますからね。今日は平日の、まあ、夕方なので、まだそれほど人通りは多くはないんですけれども、
台湾での留学生活を満喫しているよっちゃんなんですが、ディーフォアジエは初めてだということで、人気のカフェへ一緒に行ってみました。
今ようやく喫茶店に入りまして落ち着いてるんですが、まあ、喫茶店というのはこちらはお茶屋さんという感じですね。内装がですね、とってもレトロで木をふんだんに使っていて、はい、おしゃれですね。
歩き疲れた後にゆっくりここでお茶を楽しめるでいいんじゃないかなと思いますね。
ねえ、よっちゃんどうでしたか？初めて来た床街。
はい、もうとっても楽しかったです。もう漢方屋さんとか乾物屋さんに来たのが初めてだったんですけど、勉強になりましたね。人の温かさも感じれましたし、また自分で来たいと思います。とても感動しました私。
何話したんですか？
留学のこととか台湾語を教えてもらいましたね。
へ、うん、何を教わりました？
パイセーとジャバブエっていう、ごめんなさいとお腹いっぱいになりましたっていうのを学びました。
中国語といってもね、台湾の言葉はまたちょっと違うんですもんね。
はい、全然違うので、あの若者たち今話せる子も増えてきてるので、うん、私も学校でよく、ま、教えてもらうんですけど、やっぱり中国語と台湾語が全く違うので、とても面白いですね。
ね、いろんなことがまた台湾に来てみると分かりますね。
はい、そうですね。
随分と街の雰囲気が変わったように思うんですけれども、はい、いかがでしょうか？
台湾の若い子もどんどん入っていますね。昔のはまたなんかお年寄りと か, なんか古いのイメージで、みんながダサいのイメージで、でも最近はここはもう一度なんかおしゃれの感じになっちゃって、若い子もどんどんいっぱい入ってるような感じで、ここで遊びとか写真撮るとか、お茶飲むとか、いろいろ買い物とか、そして新しいの店も作っています。この漢方屋さんの3代目4代目のリブレーションしている道分の家の店で、
この辺り京さんが気に入ってらっしゃるところがありましたら教えてください。
北の方でもっと人が少ないんけど雰囲気が古いの感じで、ビールとかお酒飲むとかおしゃれ系の屋台がそこで置いています。
最近台北で人気を集めているトレンドの場所をご紹介しました。台湾でトレンドと言いますと、この方です。
嗨、大家好、我是哈日杏子。
皆さん、こんにちは。ハーリー京子です。来年、2020年、東京オリンピック、楽しみですね。見に行きたいです。皆さんもぜひ、また台湾に遊びに来てね。待ってます。
台湾、日本、
番組は台北中日経済文化代表所、公益財団法人日本台湾交流協会、台湾観光局の講演、 RTI 中央広範電台の協力でお送りしています。さて、いよいよ来年は東京オリンピック・パラリンピックということなんですが、台湾でも様々なスポーツに注目が集まっています。そこで、オリンピックを含め、台湾のスポーツ事情について、国立台湾体育運動大学学長の林海さんにお話を伺っています。林さんは日本の社会人野球で活躍された後、筑波大学で学ばれ、台湾代表チームの監督もされています。現在は教育者として後進の育成に尽力する台湾野球界並びにスポーツ界の第一人者でいらっしゃいます。
台湾では野球とバスケットボールが一番盛んです。ただし最近いい成績を収めて陸上競技、あと水泳、シューティング、バドミントン、卓球も結構人気あるんですね。みんなスポーツが大好きですが、台湾の気候、夏が半年くらい蒸し暑いですね。で、室外のスポーツはみんなあんまりやりたくないんですよ。室内スポーツばっかり、インドアがそればっかりやってて好きだけど、実際にはやる人が日本ほどではない、見るの方が多いですね。それは残念です。台湾今まで陸上競技はメダル取ったのはオリンピックで、キセイという女性有名ですね。あと陽天子、重種目競技が、でも今回一人やり投げ、テイさんが結構注目してます。バドミントンですね、女子と男子一人ずつ世界ランキング、女子がランキング1位じゃないですか。この二人も結構メダル取れそうな期待します。台湾と日本は近いですね。国民性もお互いに似てると思うんですよね。これから競技スポーツだけじゃなくて一般的なスポーツ交流もやっていきましょうよ。よろしくお願いします。
国立台湾体育運動大学学長の林海さんでした。そして社代表のお話にもありましたが、日本全国でオリンピック・パラリンピックのホストタウン事業も盛んです。その中の一つで台湾の陸上の選手を迎えて交流している静岡県静岡市を訪問しました。静岡県は県を挙げてホストタウンとして台湾と緊密な関係を築いています。社代表がおっしゃっていた御殿場市のサッカー同様に、静岡市は陸上競技の選手たちを迎え入れています。今年の夏には十数名の選手が静岡市で合宿をして、滞在中には市内の小中学生たちと共にいろいろな交流が行われています。そして生徒たち自らが選手にインタビューをしたり、応援ポスターを作っているんです。
岡小中学校の佐藤なごみです。メンタルトレーニングはどういうのをしていますか？
其实心理训练其实从小就一直在培养，因为你不会说到了比赛的时候你才要开始建立你的信心，而是要从你每天的生活日常与人的相处，或者是在训练上与队友的沟通，然后去慢慢的培养你自己的自信跟想法。
メンタルトレーニングは小さい頃からずっと知ってるんですけど、やっぱり普通は必ずこれをしないといけないわけではないですけど、日常生活から自分の友達とコミュニケーションを取ったりとか、そこからメンタルトレーニングをしています。
其实因为比赛跟训练之后的恢复期其实都差不多，主要就是在每天 你训练完之后你要
さあスタジオには小中学生の皆さんが作った応援ポスターの一枚があるんですけれども、選手の写真、そして取材したインタビューの日本語の記事、中国も併記されているということなんですが、市村さん、これよくできてますね。
できてますね。これはすごくいい言葉ですよね。
うん、
多分この日本語の元になってる言葉もすごくいいですけど、
はい、
こっちにあの訳してる中国語が非常に綺麗なんですよ。でこの捉えてる写真が実にいい未来を見てるっていう感じがしますからね。
はい、
おそらくすごくいい心の交流が生まれたんじゃないかなとは思いますけど。
そうですね、うん、こういうの形になると小中学生の皆さんも嬉しいでしょうしね。
そうですね、大事にしていっていただきたいですね。
選手も嬉しいと思います。
そうですね、
はい。さあ、選手の中で楊俊瀚選手という方がいらっしゃいまして、短距離100メートル走のトップ選手なんですが、その方が静岡との交流についてこんな風におっしゃっています。
就是因为我从很小的时候就差不多高中啊，第一次出国好像就来日本来做进行交流的比赛这样子，所以我很感谢说有这样的机会让我们可以不管是走出台湾然后去看看外面世界，然后还认识了一些在日本然后很厉害的不管是国高中生，然后能有这样的机会然后就是很开心这样子。
初めて海外に行くときはやっぱり日本でしたので、その時は陸上の交流のことで日本に来て、日本のとっても素晴らしい中学生とか交流きっかけで交流のチャンスがあるのはとってもありがたい気持ちがあります。
因为我去的地方也不算太多，有去过大阪、东京、然后静冈嘛、鹿儿岛这样子，其实相当，我还是觉得在静冈这个地方是很舒服的，就是给人的压迫感也没有这么大。
大阪と東京と鹿児島と静岡しか行ったことないですけど、個人的には静岡のことを一番好きで、とっても気持ちいい、人もすごい優しいし、一番好きなところです。
楊選手をはじめ選手の皆さんの来年のオリンピックでの活躍を期待しています。
期待しております。
そして引率の先生にも台湾人選手と児童生徒たちとの交流の意味合いについてもお話を伺っています。
井上圭司です。台湾選手がこの静岡に来て小中学生と関わっている中で、小中学生の子たちが帰ってくれることによって、台湾選手の方も静岡っていいところだなと思いますし、ここでしか得られない経験っていうのがたくさんあると思うんです。今まで台湾っていうところの関わったことなかった子がたくさんいると思うんですけど、そういう子たちが今回の経験で台湾の文化だったりとか地名だったりとかたくさん知ることができて、結果的に将来に結びつくことになるかもしれないですし、結びつかなくても頭の片隅にどっかそういう台湾の選手の交流があったことを思い出して、あの時こうだったなっていうことを生かして、また将来自分の経験とか人生に生かしていけるんじゃないかなって思います。
前回、今年の時の人 NBA の八村塁選手の母校仙台明星高校にお邪魔しましたが、その交流校である台北の松山高校を今回訪問してきました。明星高校の佐藤コーチとも絆が深い王万龍コーチは、バスケットボールを通じての交流についてこんな風におっしゃっていました。通訳は松崎秀明さんです。
普段は大和なんですけど、ゲームになるとお互いファイティングですから非常にいい関係です。
我其实 Coach Sato 是我的先輩，我非常的尊重他，不管是他的执教的年龄，他的精神，他在球场上始终如一。那之所以我们可以交流，那就是因为我们都有同样的特质，我们热爱篮球，篮球现在是像一个 family。所以 我也很热爱那个 Coach Sato。
佐藤先生もファン先生もバスケットが大好きなんで、それがあっての交流です。佐藤先生のバスケットに対する精神は素晴らしいものがありますし、コーチとしての経験もそうですけども、人としての素晴らしい部分もあります。ぜひ私はそれを見習って頑張りたいと思います。
コーチ佐藤、明星頑張って、
明星頑張って。
市村さん、はい、流行語大賞にも選出されたタピルっていう言葉わかりますか？
一応知ってるんですけどね、私は。ずいぶん前からありましたよ。30年以上前から。
今回で3回目ですかね、日本でもブームっていうのはね。
そうですね、あんまりなんか美味しくないんだよね、タピオカ自身は味がないからね。だから、それを工夫してるから、うん、まあ、いろいろな形で、皆様の目に留まる。
はい。インスタ映えっていうんですかね、そういった面でも人気を集めているのが、このタピオカドリンクなんですが、今年はですね、このタピオカが2019年の一皿に選ばれたり、タピルが2019ユーキャン新語・流行語大賞トップ10にもなったりと、地域も世代も問わず日本の国民的スイーツになった感があります。そんなタピオカが結ぶ台湾と日本の新たな絆も本当にすごいことになっています。
第一个是台湾真奶，它是让人喝了会有幸福感念的一个饮料。タピオカを飲むと非常に幸せな感じがあります。第二个是台湾真奶，它可以协助我们的年轻人微型创业。タピオカは台湾の若者の企業意欲を引きつけます。第三个，它也可以协助我们的城市商圈的发展跟繁荣。
台湾貿易センター主催のタピオカについてのセミナーにもとにかくたくさんの方が集まっていました。取材記者はもちろんなんですが、これからタピオカの販売を考えているフードマーケッターの方や、さまざまな業界の店舗責任者などなど、本当にさまざまな業種の方々が来場しておりました。今本当に熱いタピオカを通じた対日交流について、台湾貿易センター、通称タイトラ、東京事務所所長の陳英恵さんにお話を聞いています。
以前ですね、零細企業か中小企業、今違う、大手のメーカー、大手商社、大手の小売の業者もみんなね、参入し始めています。あ、これがチャンスと見てて、で一緒にね盛り上げていきましょう。その時ですね、サプライヤーとしてほとんど台湾に集中しています。産業からの観点から見ると、これ原材料だけじゃなくて周辺のですね、設備、包装材料、ブランドの展開、ノウハウ、台湾一番整えています。ですので、台湾企業との商談はですね、結構みんな興味持てるではないでしょうか。これからグローバルな観点から見ますと、規模はね、もっと普及していくと思います。そしてですね、定着商品として親しみされると思います。日本も一部のところ店が非常に多いところがありまして、一方全然店が少ない、ほとんど行ってないところもたくさんある。ですので日本もね、地方行くともう少し増えるではないでしょうか。もっと伸びると思います。日本企業と台湾企業はね、まあ、一緒に組んでですね、一緒に盛り上げていきましょう。
台湾貿易センター東京事務所所長の陳英恵さんでした。2020年はオリンピック同様、タピオカにも注目です。さて、台北でもタピオカブームのメインが学生や若者で、よっちゃんにも台北駅地下の人気店へと案内をしてもらいました。
さあ、よっちゃんおすすめの台湾で一番おいしいと言われていますタピオカミルクティーのお店にやってきました。ここは台北駅の地下ですね。
はい、そうですね、台北駅を出て6番出口を出たところにあるお店です。台湾の地下街に3つも店舗があるので、わりかし皆さん見つけやすいところになってると思います。
はい、さあ、それではそのお店の方に入っていきましょうか。
はい、早速
行きましょう。ここはもうテイクアウトだけなんですか？
そうですね、テイクアウトだけです、
うん、さあ、私たちの番が来ました。注文しましょう、はい、よっちゃんはじゃあどれにしますか？
私はバターミルクティーにします。は
い、これが一番定番なメニューですね。
はい、そうですね。
じゃあ私はちょっと変えてホンロンミルクティーにしましょう。紅茶とウーロン茶と牛乳です。
我要一杯花旦奶茶。
タピオカ以外でも台湾のスイーツ人気は凄まじくてですね、彼女の大学でもワッフルが大人気なんです。そんなホジン大学へお邪魔しました。
今私の大学ホジン大学に来たんですけども、ホジン大学はキリスト教の学校で、だいたい生徒数が2万6000人ぐらいいます。キャンパスは結構ゆったりしていて、緑がたくさん多いので、都会の中にあるんですけど緑を感じられる大学になってます。友達に会いに行きたいと思います。
よっちゃんが勉強しているという法人大学のですねスペイン語学科にお邪魔しています。クラスメートに集まってもらいました。今日は皆さんどうぞよろしくお願いします。ニハオ
ニハオ。
那辅仁大学我喜欢的部分就是我们在这边学风是比较自由，就是让学生可以就是有自主学习的空间，然后老师感觉就是也蛮乐于帮助我们学生来学习跟了解的。谢谢。
学校の自然がとにかく多いということと先生がとても温かいので温かみを感じられる大学だと言っています。
然后我觉得就是辅仁大学有一个很棒，就是像之前路易斯有讲到，就是学系有很多，就变成说，就是假如我现在修西班牙文，然后但是我为了未来职场发展，我可以在之后大二的时候还可以去辅修或者是双主修其他。
法政大学はスペイン語学科を勉強するだけではなく、将来大学2年生となった時に違う学科の授業も選べるということです。
台湾と日本との今後の、ね、交流について何か思うところがあったらお聞かせいただきたいと思うんですが。
然后我觉得我们班上有两位日本同学，然后我觉得我们在跟他们交流方面基本上都蛮不错的，因为他们已经先在日本学过中文，然后跟我们对答也非常流利，然后我们也会从他们身上学到很多关于日本的东西，然后有时候也可以学到一些日文。对，我觉得很不错，谢谢。
今私はスペイン語学科にいるんですけど、私たちのスペイン語学科には私を含めて2人日本人がいるんですけども、台湾人と日本人の交流を通してお互い文化であったり言語であったりの知識を深めることができるので、そこがいいなと思ってくれています。
就是像我们班就是两个日本同学嘛，然后我的好朋友迪安娜，她常都会带她的日本的一些糖果，还有一些什么东西，然后来给我们吃。然后就是每就是她带的时候，我都会问他们，她说这个是什么东西？对，然后就是觉得很有趣，就是可以吃到日本的东西啊，然后还可以。就是需要日文。
日本のお菓子を知ってもらいたいということで、よく彼らに日本のお菓子をあげるんですけど、その時にこのお菓子は日本語でなんていうのだったり、日本のお菓子はこんなのなんだということを知れることがとても嬉しいと言ってくれています。
台湾日本仲良しイエーイ。
法人大学の学生の皆さんのお話をお聞きいただきましたが、皆さん本当に真面目でですね、勉強熱心で、そして日本にもですね、大変いい印象を持ってくださっていたのが嬉しかったですね。大学時代もね、広くって、とても素敵なキャンパスでした。
個人はいい大学ですよ。ね、昔からいい大学です。
そうなんですか、
ええ。エリート校ですよ。だからあそこはね、出ると必ずいいとこ行くよ。
ああ、じゃあ、うん、将来台湾を背負って立つ皆さんがそこにいらっしゃるということですね。
そういう意志のある子だけが、うん、あそこの大学にやっぱり率先して入ってきますよね。法人はいい大学です。
今回じゃあお話を聞いた方が将来どうなってるのかちょっと楽しみなところもありますけれどもね。
うん、
これからも頑張ってください。さて続いてはこの番組でもずーっとその動向を追っかけております吉本台湾住みます芸人の漫才ボンボンのお二人です。
大家好，我们是漫才少爷哈，请多多指教。
大家好，
どうも台湾住みます芸人漫才ボンボンです。
お願いします。
はい、今回4回目ということで、
はい、
はい、私太田はですね、台湾に来て食べ過ぎて20キロ太っちゃったんですが、
うん、
今年ライズアップをやって見事に20キロ痩せました。
はい、プラマイゼロです。はい、ミキはですね、娘が生まれました。そして嫁と娘との台湾生活が始まりました。
素晴らしい。
娘が初めて喋った言葉はシエシエでした。
まさかの中国語。
そうなんですよ。
台湾来て4年経ちますが、どんどんどんどん台湾が大好きになります。
おはい台湾、
お願いします。
台湾に行った方の間でもファンがとっても多い台湾の本屋さんといえば製品書店です。でもここはただの書店ではなくて、とにかくおしゃれでスマートなのにアットホーム。そして来店者のためにあらゆるサービスや工夫が凝らされていて、知識とアートの発信スポットにもなっています。この製品書店が今年の9月、日本の老舗書店有林堂とのコラボレーションによって、製品生活というタイトルで東京日本橋のコレド室町テラスの中にオープンしました。 私は今室町コレドテラスの2階に来ています。こちらはですね、台湾ではもうおなじみの製品書店の日本版ということで、製品生活日本橋と題しましてね、日本橋の地にこの製品生活日本橋の中をリポートしたいと思います。右回りで回って角を回ったところにはですね、ガラス細工の工房なんかがありますね。そして壁にはですね、台湾らしい写真が掲げられています。さらには大きなビジョンもありまして、台湾の様子などをですねここで見ることができます。ずっと回ってきたんですが、ほぼ半分がですね書籍のスペースになっています。結構ですね空間ゆっとりとってありまして、廊下もそうですし、それから本と本の間の隙間ですね、いわゆる棚の間の隙間も割と余裕があります。そして窓際にですねソファーが置いてあったり、あるいはその棚と棚の間に畳敷きのソファーがあったり、割と座ってですねゆっくりと本を読む、そういうふうな環境ができていますね。割と落ち着いて時間を気にせずに本を読むことができるような空間になっています。そしてイベントなんかも行えるような空間もありますが、そこではですね対日生活スケッチだったりですね、あるいは台湾で人気のイラストレーターの作品なんかも展示してあって、そこには日本人のイラストレーターの作品なんかもありましてね、この辺り日台交流が行われているような感じがいたしますね。コレド室町テラスの2階ワンフロアがもう全て台湾の空気を醸し出している、そんな感じがします。台湾に行かなくても台湾気分が味わえる、そんな場所ではないでしょうか。
オープンの時に製品生活お邪魔したんですけれども、それからですね少し経ってつい最近にもどうなってるのかなと思って覗いてきたんですが、平日の昼間ということもありましてか、品のいいご婦人方とかですね、あとそれから若い女性の方々が多かったですね。ゆっくりと本を読んだり、素敵な雑貨を見たりとかですね、なんかゆったりとした時間を過ごされていたなという、そんな印象を受けております。そんな製品生活なんですが、新たな東京の文化スポットとしての意味合いや意気込みについて、株式会社有林堂取締役副社長松信健太郎さんと、製品生活ジャパン株式会社営業部部長のルーシーパンさんにお話を伺っています。パンさんの通訳は王志慶さんです。
まず一番大きいのは日本と台湾の文化の融合ということで、日台融合をキーワードにやっています。例えば日本の選書とともに台湾の選書がある。我々も110年書店やってきましたが、このような書店を運営できなかったのが一方で悔しくもあり、せっかく私たちと製品さん一緒にやるプロジェクトですから、日台というところは出していきたいですし、日台交流のプラットフォームの一つになればいいなというふうに思っております。全ての人にいらっしゃっていただいて、一日中楽しんでいただけるようなお店にしたいなというふうに思います。
好的，其实成品我们一路走来，就是在开店的时候，其实我们有一个原则跟想法，就是连锁不复制。我们希望就是以一个成品的精神，但是到了每一个地方都会有当地在地文化或者在地特色的一个融合，成为每一家独一无二的成品。
製品のコンセプトの一つとしては、チェーン店だけどそれぞれお店の特色があるっていうところですね。なので今回製品生活日本橋、この店も日本橋の文化や特色を生かして店舗展開をしています。
所以如果是来到我们日本桥店，我相信就是去过台湾成品的人会觉得很熟悉，有成品的样子，但是又会觉得很惊喜，又是另外一家就是不一样风情的成品。
実際に台湾の製品いたことある方にとっては、この店入った時にここが製品っていうのが、その製品っぽさも残りながらエレメントも入れてるっていう。
ぜひ製品に来てください。
日本では日本橋コレドにオープンした製品書店なんですが、日本でも大変な話題を生みました。そしてここ台湾ではまたその製品書店が進化を見せています。地下街になんと
製品書店がズドーンと伸びているという、地下街イコール書店街という風になりました。製品書店のクオリティは変わりませんね。大変スタイリッシュでおしゃれな雑貨から、それからもちろん様々な本を取り揃えていて、それが地下街の左右をドーンと占めているということですね。中山駅から総園駅まで伸びていまして、ここでゆっくりと書籍、そしてまた音楽も楽しむことができます。 CD のショップなんかもありますしね。いや、また新たに進化した場所がここ台湾にできた感がいたします。今言ったように雑貨なんかもですね、いろいろとありまして、私がね気になったのはタピオカストローなんです。昨今環境問題いろいろと取り沙汰されておりますが、プラスチックのストローの代わりに、なんとこれガラスでできたストローなんです。しかもケースがありまして、そのストローを掃除するブラシもついていて、そういったものもこちら台湾ではね売られてるんですね。いや、これはなんかね今の時代にマッチした商品じゃないかなとちょっと気になりました。
これは中山から総連までの間のですね、地下街全部が製品書店になっているということで、いやーすごいことをやりますね。
いや、まあなんかね、昔だと考えられないですよね、まず地下を歩くことがないと思うと、今そのものすごい進化を遂げてるので、うん、行っていろんな発見ができるっていうのはすごくいいかもしれませんね。
はい、う
ん、
台湾の文化の香りみたいなものをですね、その地下でまた感じていただければと思います。そしてこの番組でもおなじみの現代版画の父で台湾美術界の第一人者でいらっしゃいます梁秀平さんに、台湾と日本の文化交流の意義について伺っています。
アジアやはりすごく現代芸術に注目しているわけ、それでサッカー交流ということは心と心のぶつけて交流したいわけよ。サッカーの芸術が表現したものをね、彼に日本、韓国、それで台湾、シンガポール、マレーシア、そういう作家たちが社会文化が違っても芸術家は共同で交流できるわけよ。なんでできるというのは、芸術が交流できるの、そうすればお互いにね、あ、僕なんか何を考えて何を表現したい、向こうは違った社会文化でどういうような表現したいと、こう一緒に展示すれば分かってくるわけよ。それいいことだと思う。
今お話を伺いました梁秀平さんの作品が掲載されている画集がこのスタジオにあるんですけれども、市村さん、いやいや、やはりこれ渋いですね。
台湾のこういう画集って、はい、ものすごい繊細な作りをしてるので、うん、ある意味いい意味で文化っていろんなところで違うんだなっていうのは感じられるかもしれません。
はい、この梁さんの作品は、私今回泊まったハワードプラザ復華大飯店なんですが、そちらのロビーにもですね飾ってありまして、ぜひ台湾に行かれた方はご覧になってみてはと思います。
そうですね、梁さん探しの旅みたいな
そうですね、
行かれるといいかもしれないですね。
はい、
はい、
日本台湾大好き、
あっという間の1時間でしたが、市村さん今回はいかがでしたでしょうか。
ピックアップするとこがすごく多いんですけど、割となんか温かい感じの60分だなと思いました。
はい、そして来年のオリンピックに向けても気持ちが上がってきますね。
そうですね、ぜひぜひ大成功で、うん、もちろん日本も大成功を願うんですが、協力してくださるいろんな国の方々、うん、皆さんが一緒になって楽しめるといいですね。
はい、台湾と日本の絆も深めたいですね。
そうですね。
さて、台湾についてもっともっと知りたいという方は、台北中日経済文化代表紙のホームページをご覧ください。旬の情報が満載の充実ぶりです。アドレスは http://www.taiwanembassy.org/jp です。また台湾の観光情報なら台湾観光局で検索してください。いろいろ遊び台湾、ミートカラーズ台湾をテーマにした観光キャンペーン情報が満載です。さあ、そして市村さん、お待たせですね、はい、リスナープレゼントの時間です。今回はですね、なんと20名の皆様にお届けいたします。
まあ太っ腹なことでプロデューサー頑張りましたね。
そうですね、
はい、
商品はこの番組だからこその一品ばかりです。それでは一挙ご紹介してまいりましょう。まず台湾観光局よりマスコットキャラクターオーベアのぬいぐるみネックピローを2名様、 台湾ウーロン茶&台湾紅茶の豪華名茶セットを1名様。台湾に着いたら地下鉄などですぐ使える令和元年対日観光鉄道交流オリジナルアイパスを8名様。こちらは主にですね、高雄で有効なカードなんですが、台北でも使用できるということです。それからバスケットでご紹介した松山高校のこれぞ松山杯の松山マグカップを1名様。松山杯オリジナルクリアファイルを3名様。それからタピオカモチーフのマグネットとインスタントタピオカティーをセットで2名様に、さらにですね、貴重な台湾ヒノキの飛散棒から台湾ヒノキのヘアシャンプーを1名様、台湾ヒノキのボディシャンプーを1名様に、どれもですね、癒しの香りが漂ってまいります。
あ、いい香りですよこれは、
ね、はい。そしてそして梁周平さんの作品もたっぷりと掲載されている現代版画傑作画集をなんと梁先生オリジナルバッグ付きで1名様にプレゼントいたします、
うん、両方使えますね。
はい、
画集とバッグと。
いや、こんなにたくさんご紹介したのはこの番組初めてではないかというぐらい揃えておるんですけれどもね、
スタジオでねテーブルの上にあふれんばかりのプレゼントですから、はい、ぜひ当てていただきたいと思います。
応募よろしくお願いいたします。
はい、
はがきに住所氏名電話番号と必ず番組へのご感想ご希望の商品名をお書きの上お送りください。宛先は郵便番号 105-8565、 郵便番号 105-8565、 ラジオ日経21世紀の台湾と日本係です。またラジオ日経リスナー感謝祭の特設ページからも応募が可能です。詳しくはラジオ日経のウェブサイトをご覧ください。締め切りは2020年来年1月7日火曜、来年1月7日火曜の消印有効です。応募者多数の場合は抽選です。皆様のたくさんのご応募をお待ちしております。
お待ちしてます。
さて石村さん、来年はですね、いよいよこの番組も放送20周年ということになります。
本当に長くよく続きましたよね
いやいや本当に皆さんのおかげなんですけれども ね
20周年の前にさ一発こんだけ上げてしまうという超太っ腹企画でよかったと思います
はい、20周年の来年もこの番組をどうぞ皆様よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
それでは皆様次回までどうぞお元気でお過ごしください。お相手は
市村清子と
山本直也でした。
ごきげんよう。
再见。この番組は台北中日経済文化代表所公益財団法人日本台湾交流協会台湾観光局の講演、RTI 中央広範電台の協力でお送りしました。時刻は間もなく夜の11時になろうとしています。今回もですね、いろんなところに行きました。そしていろんな方と出会っていろんな思い出がまたねできましたね。いや本当に楽しかったですね。私は台湾最後の夜を松慶温泉のホテルの一室で過ごしています。各部屋ごとに大きな石でできた湯船がありましてね、そこで温泉を楽しむことができるんですよ。温泉に浸かっているとね、今回やったいろんな出来事がまたね蘇ってくるんですよね。そして温泉、さらには美味しいものを食べてね、また新たな活力みたいなものがねみなぎってくるのを感じます。ここはね、台北から車で1時間もかからないぐらいで来れるんですよ。たったそれだけの時間で台北とはまた違った地方の良さみたいなものがですね感じることができるんです。また次回絶対にまた戻ってきます。その時まで待っててください。台湾再见。